TBS Podcast。エレカタの決意。
どうもエレコミックやついです。
エレコミック今立ちです。
片桐仁です。
5月にね入りましたよ。
はい。
我々エレカタは初の5月の放送でございますけども、5月7日ということで、うん、明日で、終わりですね。ゴールデンウィークも。
そうか。
明日が母の日で。ね、
8年終わりですね。
明日がゴールデンウィークの終わりに母の日が来るん
だね。そうだね。うん、ちょっといろいろね変わるもんね。
そうだね。なん
だね、うん、母の日で終わり。
第二日曜日とかか。
そうね。
いや今年は人多いね。本当ね。どこ行っても
増えたね。
びっくりしたよね。2年間そうじゃなかったから3年間か。
そうね、だから夜外で飲んでたりとかね、
そうよ、う
ん、するからねみんなね。
でも全然新幹線とか別に大丈夫なんだよね。
あ、そうなの。
そうなの。 200% 行ってないんだ、う
ん、行ってないんじゃない。これ自由席でも座れるぐらいじゃない。
あ、そう。まあ、だちょうどいい時に行ったんじゃないの、その
タイミングはね。
ね、
いやいや、子供の日ですよね、木曜日。ああ、はあ、大阪で。
大阪か。
大コアっていう、
はいはいはい、
このラジオでもう喋りましたけど。
そうだね。
まあ階段の K1 ですよね。
ね、
まあ、M1 なんでもいいんですけど、うん、あれそもそも K1 のパロディなんだよね、 M1 ってね。
まあ、まあね、 K1 グランプリがあって、
もともとは K1 なんだよ ね、
う
ん、
ね、
なんかあれなんだよね、なんかよく分かんなくなってきて、もう M1 が先な感じにもなってきてれば、
うん、K1 がね、
イメージが分かんな
くなって、30年ぐらい前だもん ね、 ね
やってないからね、
うん、
そうなっちゃ
った。
大子
はやってないの、 K1 って
やってないの、やってんのかな。
知らない。 K1 やってるやってる
やってる
か、やってんだ。
たけるさんが
あれも K1 か、
K1 のチャンピオンじゃない。
キックボクシングと空手と
今度だから、たけるさんと
那須川天
心、天心がやるでしょ、ね、うん、ね、K1 対ライジンじゃん。
あそういうことか、
那須川天心ライジンなん
だ。ライジンです、
ね、そうか、
ライジン
頂上決戦、
うん、猪木さんとこ
殺されるぞ、お前 K1 やってないなんて言ったら、お前
やってないっていうか、なんか聞かなくなっちゃう。
いやいや、やってる、ね、やってる、やってる、めちゃくちゃやってる。
佐竹とか出てたやつでしょ、
ね、
アーネスト・フォーストは出てたやつでしょ。
年末はね K1 のイメージ、
うん、アンディ・フグとかでしょ。
そう、俺らの時はね、うん、俺らの時はそうだったね。
アンディ・フグとか、
う
ん、
そうそうそう、
アンディ・フグ来たもんな、後ろ大学の。
来
たよ、来たよ、
かかと落としの
ひげの人。ずっとかかと落とししてたじゃん。アンディーとか言った
ら、ずっとかかと落とししてたの。
アンディー、アンディーとかかと落としして。
そんなわけないじゃん。
ギャグみたいに。
いや、でもまあ、やってくれるよね、そりゃね。
やってくれんだ。
やってくれるよね、それね。1かかと落としいくらとかだったんじゃないの。
だとしたら相当やってくれたよ。
相当でしょ。学生はアンディーって何
や
って
るの。かか
と落としやってんじゃない
でしょ。やらないでしょ。やらないでってなっちゃうよ。呼んでる大学とも。アンディーもやらないで。
もう、
チャリンチャリンチャリン。
もうね。いや、ギャグみたいなもんだからね。
春一番さんがダー1回10万だった
よ。高かったね。
うん、高かった。
春さんも高かったね。
30分でやるで10分で帰ってきたんだよね。
そうそう、
春さん、ダー1回10万なんだと思って。
それは
ダーやんないんだったら10万もら払わなくてよかった
ね。そう、そうやったらフグさんは相当良かったね、サービス精神がね。
いや、数だと違うと思う。まあいいけど、その K1 を のなんか、まあ、
元ね、元がね、
お笑いの K1 が M1 でしょ、
うん、
漫才のね、うん、だからもう大コアは階段の、階段っていうかな、怖い話、
うん、
全般なんだよね。
な、広いんだね、ジャンル
広いのよ。
でも自分で自作なんでしょ、語る人が。
もちろん
そうだよね。
要は怖い話、まあまあ、どんな話でもいいから怖がらせたやつが勝ちやみたいな、
う
ん、いや何やっても笑わせたら勝ちやみたいなのと一緒 で、
うん、
でその辺が M1 はマイクが一本立ってるとか、そういうルール一応あるじゃない、
まあ、漫才というね。
で、まあ、キングオブコントはないから、うん、そういう意味では、まあ、
セット組んだりするもんね、
コントね、
コンビごと
に。大子はもうある意味そのマイク一本でっていうのは決まってんだよね。
いや、
それでまあ一人一人が喋るんだけど、まあ、うん、まあ、いわゆる怪談ね、
うん、
幽霊とか、ああ、そういうまあまあ霊みたいなもの、怪談もあれば、
うん、
人コアみたいな、
ね、人コア、
ね、怖いよね、
本当のあった事件とか、そういうので怖がらせるっていうのもあれば、う
ん、リアルな方ね。
で、この前ここで話したのが多分あれなんだよね、第2回大会の話をしてたんだよね。
ああ、そうか、
うん、
あ、大コア自体そんな
に今回第何回なんですか。
いや、もう今回は終わったんです。その大コアっていう大会が全て終了するっていう、あ、まあ、
そうなんだ。
まあだから式典みたいな感じで、
チャンピオン大会。
いや、違う大会じゃないの。
あ、そうなんだ。
終わりましたっていう
回
だった。
なるほど。今までのレジェンドみたいな、ね、
だから
M1 チャンピオンのライブみたいな、
大コア自体の歴史は4年間
4年
で、チャンピオンは3人だから、
全然続けていいのね。
いやそうよそうよ、でもその続けていいのにってみんな思ってるながらも終わったんですよ。
またなんかね、新たなことなんだろうね。
多分兆候はじゃない、
ないんです。兆候は本当にただ終わったんですよ。
そうなんだ、
本当にこれからなんかあるとかなく、ただ終わったんですけど、その回に俺が多分呼ばれたのは多分このラジオで喋ったから
な。おお、でもよかった
、つながいたんだね。で、あの大河の話をすごい知ってくれてるっていうことで、で俺が呼ばれて、
はいはいはい、
で桂先生ね、ウィングマン、アイズ、
アイズね、
Z マンね、
ビデオガール、
の対話にね、今だったらね、
桂正和先生も大河ファンとして呼ばれて、で、まあ、俺ら二人呼ばれて行ったんですけど、
怖いの好きなんだね、
桂ね、
もうめっちゃ見て
る、怖い漫画ないけどね、エロい漫画あるけど。
大コアを
エロい漫画っていうか全部味方しちゃってるから、ね、面白い漫画でいいじゃん。
いやでもすごかったね。3回目の大会がすごかったんですよ。
あ、そうなんだ。
第2回大会がもうその中山浩太君が、
ああ芸人の、
その流星のごとく現れて、
新星のごとくね、
流星ですよ、もう流れるように
流れちゃった
んです。シャーってもう流れちゃった、かっさらっていったんですよ、優勝。
なるほどね。
でそっから8連勝ですよ。
もう芸人
負け知らず、
それはすごい、
誰と戦っても、で、まあ、
大コアの戦うんだね。
大コアの、まあ、あのルールとしては、1対1の戦い、
トーナメントか、
トーナメントで10分、1人10分が決まってて、
10分
10分を1秒超えるごとに1点
限定されてくる、マイナスされちゃう。
だから超えてもいいんだよ。
そうかそうか、
11分やったら60点取られるだけ。
うわ、
何点入るの？
まあ、大体300点400点ぐらいから、まあ、60点取られたらほぼ負け。
いやね、1分超えただけでね、
で、まあ、もうダントツで勝てば、でそれでニコ生とか、で、まあ、
配信だね、
あの、お客さんとか審査員とかあらゆる点数が加味された合計点で戦うわけだけど、大体400何点400何点ぐらいでこう勝負して勝ちみたいな感じなんですよ。
予選があってやっぱ本戦
で、ね、それでも全国大会も一応第3回の時はやったんですよ。だから東京大会とか東北とかもやって、そこで何人か、まあ、いる中から3人だけ準決勝いけるとか、
あ、なるほどね、
そういうのがあって、まあ、その大コア自体がまあ人気になったからね、もう第1回、うん、第2回 で、第3回は結構大きい大会になったんですよ、はいはい、でその大会のレベルがまあ高かったんですよ。
いや高
すぎる。第3回がもうすごかったんですよ。
だってネタ数も相当ないとね。
そうだよね、
いけないもんね。
何個用意するの10分のやつ。
4だから4つぐらいないと
優勝できない。
予選も勝っていかなきゃいけない。
10分 4本、
それやっぱ芸人が強いでしょ、
いやそんなこと
ない
。でもともとはあの松原谷志君っていう松竹の、
そうだね、自己
物件住みます芸人の子が立ち上げたこの大コアっていうので、
すごいね。
その谷志君自体はもう全然勝てないからね、まず。
出てるは出てるんだね。
出てる出てる。
あ、そうか、でも自分の話もあるね。
第1回大会もベスト8ぐらいで負けちゃったし、
狭きもんだな。
それこそ光太君が優勝した時はベスト16ぐらいまででもう負けちゃってるのよ。
へえ、これはレベル高いよ、それ。
で第3回の大会がもう満を持してその谷志君も戦って行ったんだよね、ベスト4まで。
あ、すごい、すごいね。
でこうもう中山浩太ももちろん参戦してる、中山浩太はもちろん予選は免除で決勝からなんですけど、当然強いから勝って、
すごいね、
で最後4人対4人か、準決勝が、でそれが中山浩太対、松原谷氏だよ。
いやすごい、もう決勝でもおかしくない。
まあ決勝、そうね、
まあね、勝手に一般的に見たらね、
でもう一人すごい人がいて、上里くんっていう、
知らない、
どういう人、
とんでもないその怪談師がいるの。
怪談師って
これまたその光太くんみたいに、流星のこと
がある、彗星でいいんだ
よね、彗星とか新星とかでいいんだよ
ね、シャー、早いよね、
だっているじゃん中山光太くんって、
いるじゃん、
いやいや、でもその中山浩太 の無敵さがすごかったんだけど、
そうだよね、
大コアの世界で誰も勝てないから、
強いね、
そこに現れたのがそのもう上里くんですよ。
これさ、
これが沖縄
先行高校の有利不利もあるわけ？
いや、あんまりない。
あ、そう
なんだ。結局ね、
内容なんだ。
内容、ね、完全に内容、空気を作れるか
みたいな。前の人はこれやったから落語家みたいに こっちやるみたいな、
ね、全然ないない、大丈
夫。かぶりない。
いやもうね、かぶらないのよ。そう、かぶるようなその芸風じゃないの。
でもレベルじゃないんだよね、
怪談のね、進化がやばいですよ。だから
まだまだ
俺たちが見てた、稲川淳二、淳二稲川ね、
レジェンドでしょ、
レジェンド、
超レジェンド、
全国ツアー、
そうだよ、もう古典中の古典じゃないですか、怪談、幽霊、お化け、
う
んね、
そうよ、
でもう独自の進化をして爆弾が怖い、そういう話になっていったけど
いや爆弾は
そうとする、ね、また今あの原点回帰お化けの話、
あ戻ったんだね、
されてます、
なるほど、
うん、それはそれでいいんですけど、うんうんうん、大久保はまたねちょっとちやっぱりこの
最新の
目の前で点数が、お客さんとかがみんな点数を入れて、
ね、仮想大賞みたいな感じ、
あそうだね、まあ、それもあるけどもっとシビアだから、やっぱ M1 だよね、うん、本当にね、だからやっぱ勝ちたいんだよねみんな、
そりゃそうだね、
その点数が入る話をするよねみんな、
なるほどなるほど、
どうしても刺激的な話になっていくという
か、そう大きめのオチが来てとかギャグの数が何個みたいな、
ちゃんとね、ちゃんと入ってんの、気象点
ね、それでだから光太くんが優勝した時はやっぱりその、うん、自分の今まで、ね、一回も喋ってないその体験談です
ごい
ずわーって勝ってたんですよ、うん、で第2回でもうチャンピオンになり、うん、で第1回は、うん、三木住職っていう、
これはもう、はいはいはい、レジェンドだよね、
お坊さん、
これまたレジェンドですよ、ね、めちゃくちゃ怖い話あるから
怖いね、面白いしね、うん、
もう俺も今まで聞いた中でも完璧だって思う階段1個上げろと言ったらもうそれっていう感じの、うん、話があるぐらいの、うんうんうん、まあ、ぜひ見ていただければ、
伏線回収完璧みたいなこと、
伏線っていうか、まあまあそうね、伏線回収というか、ね、みんなが知ってる最終的に大きい事件に、うん、あれなのっていう感じになる、ものすっごい完璧な話なんだけど、うんうん、まあ、それをまあ引っ提げて、まあ、いきなり第1回優勝して、まあ、レジェンドになって出なかったんですよ、
うん、確か
に、そこで群雄割拠の中を、まあ、バーッと優勝した中山君、
うん、
でそこからもう怒涛の8連勝、
すごいね、
で何度か戦って、うん、いろんな人が戦ったけどやっぱ長山勝って、
う
ん、でそれで第3回だったんですよ、
はいはい、
それは去年かな、
去年、ね、
うんうん、でこれはもうすごい大会になって、うん、その上里君が、うん、沖縄のユタの地を継いでるんですよ、
なるほど、
で元々はバンドマンなんですよ、
バンドマン、
で最初出てきた時はもうなんか谷志君に、うん、スカウトされたんですって、なんか君なんか怖そうだから
怖そうなの、怖そうだからっていう
スカウト、怖い話できそうだからって、ね、あ、そうすかなんつって、うん、なんか最初なんかこうやる気ない感じで、あ、本当に自分の体験談を、あ、まあ、そのユタの地があっていろいろ見えるらしいから、
あ、
そういう話をバーってしたら、はいはいはい、勝っちゃったわけよ、
あ、
だけど、まあ、それぐらいの意気込みだからもう負けるわけ、うん、第2回から、
ね、完成度がねやっぱ、
うん、でやっぱ負けたりすると悔しい、
まあそうだろうな、大会出てね、
それなんかスイッチが入ったみたいで、うん、第3回大会はもう、うん、
仕上げてきた、
仕上げたじゃなくてとうとう話しちゃいけない話っていうのしたのよ、
そういうのある
の、これがすごかったわけよ、
していいのそれ、話しちゃいけない、
いやもう衝撃的なのよ、もう
話しちゃいけない話ない
、いやまあまあね、ちょっとね長くなるんだけど、いや、うん、
これここでも話しちゃダメでしょ、
そうなの、
まあ、あの簡単に言えばさっき見たユタの、ね、ユタの家系なんです、うん、おばあちゃんがユタ、
はいはいはい、
で自分もものすごい能力者なんです
よ、霊能力、
まあ霊能力、
ね、霊媒師みたいなことだよね、
いろいろ何も何でも見えちゃうわけ、うんうんうん、っていう人なんだけど、おばあちゃんから、うん、ある少年の時ですよ、うん、少年の時そのユタの能力が開花した瞬間があるんですけど、うん、その時におばあちゃんに、うん、この話は絶対にするなって言われた話があるんです
ダメじゃん
って言って、
怖い話からガーシー出てきちゃったじゃんもうい
やこれがだからそれは一切しなかったわけよ、一切しなくて、なんか体験談でやってて、でも勝てなかった、
う
ん、
あ、それ
第3回今回の去年の、うん、その大コアで、ね、とうとうその上里くんが、
大丈夫、
すごいですよ最初のフレーズ、
あー、
こんな話だとかじゃない、
あ、そうだね、
あ、これはあのなんとかに聞いて、
あ、友達からとかね、
でしょ、渋谷の246走っててねとか、そういう感じじゃない、違うの、まず天に向かって、おばあちゃんごめんって言った謝って始めたんすよ、
いやなんかドラマチックだよ、
そうだ ね、 なんかね、みんな知ってるもんね、うん、その時はね、
もうだそれは振りは聞いてる、
おばあちゃんで、おばあちゃんに謝るってことは、
うん、ごめんごめんねって、うん、これは本当に絶対に言うなと最後までって言われた話なんですけど、もう勝ちたいから俺は話すと言って、いやいやいや、でもう今回が僕はこれで引退します
と、なるほど
なるほど、
この話したらもうない
と、まあ、すごいね、
これね、ほんとね、その大コアだけなのか分かんないけど、本当にすごい強い体験してる人って、やっぱり、ね、もう球がなくなるんですよ、
まあ、そうか、
そんな何度も何度もないから、
擦れない、
しかも4回5回やんないと優勝できないじゃない、だから、ね、コウタ君も、 第2回だけに大会の時に鮮烈に優勝したのは、うん、やっぱり
いいやつ
をね、一気に自分の そのいろんな話があったのよ。
コウタ君持ってる話がね、
すごいのよコウタ君のも。
だから七色の魔球を持ってるみたいな、
ね。コウタ君の話のね、いいところはね、自分が震えてるってところなんだよね。
うん、ああ喋りながら
怖いんだ。すっごい怯えてるんだよね。
怖さがね。
そう怖いんだよ。
ゲームになってくるんだ
ね。こっちも怖がっちゃう。
そうだよね。
まあいいんだけど、でそれすごい体験だから。
もらい泣きみたいな、もらい怖がりだ。
だからやっぱ作った話とか聞いた話とか、うん、でもいいんだよ、うん。それでも怖かったらいいんだけど、ね、やっぱね、そう違うんだよねパワーが。
実体験、
ね。それでバーンって優勝しちゃった、うん。でそれに勝つためにはやっぱ同じぐらいの体験をしなきゃいけないわけですよ。その時も上里くんね、うん、とんでもないわけですよ。もうすごいのは、うん、そのとにかく血がすごいじゃない、う
ん、まあね。
だけどその体験談は全部喋っちゃったって言ってたの、まあ、この第3回大会が終わるまで、まあまあ、始まる前に、うん、で今回は並々ならぬ思い出ってことで、うんうん、ほぼ話しちゃいけないっていうか今まで禁断の話だけで勝ってったのよ
すごいな、
そんなやっぱあるんだね。
いやでもそれがまたすごい、ね、
それはぜひ見ていただいた方がいいと思うんだけど、
そうだね、それはね、
おばあちゃんとの約束の話なんだけどね。
ああ、いいね。
でおばあちゃんが全部止めてんだけど、うん、そのおばあちゃんが、まあ、亡くなったんですよ、うん、亡くなったことで、うん、その話を解禁したっていうこともあるんだけど、まあそのおばあちゃんとのそのいろんなのがあるわけよ、うん、それをなんか最初からずっと喋ってくる。
そうか、だから第1話2話みたいな
ノリになってるね。聞きたいよね次はね、
うんうん、でも強いわけよ、う
ん、これやばいよ。
勝でもどんどん勝ってって、ね、うん、でもあれよあれよと準決勝で、うん、で上里くんが準決勝で喋った、まあ、相手が、うん、北海道の語り部っていう言われてる北海道から来た、
そうか、
もう使者ですよ。
北と南の、
そうだよ、
対決、
そうそう、沖縄対北海道、うんうん、その人は、まあ、なんかあの北海道で怪談を喋るバーをやってる、
う
ん、
あるよね、そういうのね、たまにね、
うんうん、翔平くんっていう子で、その子
男子なんだね、
み
ん
なめちゃくちゃ喋りうまいよ、うん、でそれで完璧にこう、まあもう本当にちゃんと怖い人から聞いた話だけど、うん、
あでも怪談バーやってるから、うん、話し慣れてるからね、
あるだろうし、めちゃくちゃうまい、うんうん、で集中して喋ってるから、うん、本当は10分経ったらゴーンって鐘が鳴って、うん、もう時間ですよって伝えるの、うんうん、その音さえ聞こえなかったって言うんだから、
うん、
それぐらい入り込んで話して完璧に話したんだよ、
うん、
ちょっとね、相手がその上里くんで、うん、その時に俺がさっき言ったおばあちゃんの弁があ
る
って、うん、それでそのある儀式の話をしだす
の、はいはい、
で前半で終わったんですよ。これが前編ですと。
ずり。
これで
ずり。
決勝が見たかった。決勝で会いましょうって終わったの。
ずり。
試合後者
だ。これはどうよ。
難しいね。これで負けたらめちゃかっこ悪いやつじゃん。
難しいね、うん、これは。
聞きたくなる話なんだ。聞いたことない話なんだ。
そう。
見たことないじゃん、ユタの話だ
って。確かにね。だって
その島渡っちゃいけないからあるもんね。
宇多木みたいなこ
と、ね、うん、でもね、もう そんなもんじゃないの、
うん、レベルが違うね。あ、
そんな感じなのっていう、なんか本当に
知らないこと
を、ね、聞いたことないわけよ。怖いか怖くなかったら、まあ、怖くないかもしれないけど、
不思議な知らない
世界、ね、すごいのよとにかく
世界が、うん、
でもやっぱり圧勝しちゃうわけ、
うんうん、
ガーンって。
じゃ決勝行って
すごいよ上里くんの。だからもう一人だけマジっていうかいや全員マジなんだけど、うん、まあ楽しく話せればとか人みんな言ってんじゃん、言ってんだよ、うん、インタビューとかでも上田と同じ違う。
いやすごいね、うん、ちゃんと先を見据えて、ね、
全員ぶっ倒して優勝しますから
、マジですごいね。マジになっちゃう
ぶっ倒、
いやマジで本当にこうグーッと入り込ん
じゃうよね。
だからスタッフさんに聞いたけど全然もう近づけなかったですよ。
まあ集中してないもんね。
俺が、うん、中山光太君もそうなのよ。
ああ入り込んでるんだね、そこにね。
いやすごい
真剣さが、
壁に向かって椅子が向かってて、うん、そこでずっと6時間ぐらい練習してんだよその日に。
すごいね、集中して
る。誰も近づけない。
そうだね、
ネタとかもそうやってやるの
か、ね、多分そういう人
だ、ね、
うん、多分そういう感じ、
入り込むんだ、
本当に集中力高い、
ね、
でまあその上里さんが、まあ、勝ったわけですよ決勝行って、
うん、決勝で、
そんでその谷志君対、
そうか、
その上里君で、
ああ
上里じゃ中山光太
君、まずね、
うん、これまたいい試合です
よ。まあね、良さそうだよね。
谷志くんが立ち上げたのに、谷志くん優勝してないわけだから、で初のベスト4なんだよ。
なるほど。
第1回第2回
これは行きたいね。
これは行きたいじゃない。しかも自分で決めたんですよ、中山コートと戦うって
。おお、そういう戦い方なんだね。
そうそう、トーナメントで中山光太君がまず1個書いて、次谷志君がどこに書きますかって自分で書いて、
なるほどなるほど、
じゃあ中山光太の
準決勝で当たるところにね、
この時もうチャンピオンだから、完全なチャンピオンだから、うん、負け知らずの、うんうん、でぶつかったんですけど、まあ負けたんですよ。
ああ、残念。やっぱ強いね。
中山これは勝った。
中山こうだ。チャンピオン強いね。
うん、結構勝った。
うん、結構勝った。いいわなくていい。
圧倒的だった。
圧倒的
だった。いいんだよ。いいんだよ。映画化もされてるし。
途中でこれは勝てないな。
大丈夫じゃん、自己物
件。いや、もう谷志君は最初から怖いが分からないって話をしてたから。うん、
ああ、なるほど。
まあ、まあ、でもそういう怖がり方。
不思議だね。
これだから、ね、
いろんなジャンルあるからね。
点取りづらい。
なんていうか。
そうなっちゃったのかね、
作詞が作に溺れたかって感じの、
あ、キングオブコントでたまにあるやつ、
そう、
ギースみたいな、ね、
真逆に行って、うん、もしそっちに行ったらめちゃくちゃ強いんだけど、
う
ん、
そうだね、
やっぱりこう、
アリューみたいな、
やっぱりそうなんだよね、
ちょっとね、
そのうまくはまんない時もあるわけよ、やっぱ当然ね、
うん、
その本格派じゃないから、
まあね、他の
本当は本格派なんでもできるんだけど、
ね、他のもね、誰がどんな話するか分かんないよね、
っていうのも、うん、なんでかっていうと、うん、この決勝に行く前に本当は決勝で喋るはずだった話を、まあね、もうしちゃってたの、
あ、
その決勝、その準決勝に行くために
先に出してたやつ、
ね、そこでもすごい戦いがあって、めちゃくちゃ強いから、みんな、
うん、
大志くん、そこで ね、もう一回カード切っちゃってんだよね、本当に強いやつを喋っちゃった、キング
オブコントみたいな、
そうだね、
だけど、
うん、
コウタくんは決勝からだからさ、うん、
ああなるほど、
そうか、あ、強いね、それはね、
そ難しいわ、
そっから出てくるからね、
でやっぱ負けちゃったの、
そっか、もう谷志くんは生爪剥がれて投げてたんだね、ずっとね、うん、
でコウタ対
谷口だ、谷口、
うん、ね、その上里くん、これはもう半端ない戦いですよ、これ、
いや、
そう、これはどっちが勝ってもおかしくない。
両方マジだもんね。
でもね、やっぱ上里くんはやっぱ、
ね、ちょっと前編話してるから厚みが違うよね。
もうなんか ね、もうオーラをまとってんすよ、なんか
客もね、うん、期待しちゃってるしね、後編っていうね。
それでもう結果出てるからあれですけど、
うん、
そのコウタくんが、うん、そのまあ話した話も怖かったんだけど、うん、やっぱ上里くんのもう本当の体験だ。で、うん、最後のオチがすごいですから
。そこが綺麗にまた。うん、ハマるんだね、それ。
これにて、
うん、
僕の怪談人生を終わります。ありがとうございました。
もうい
きなり引退だからね、もうそのタイミングで。
だからちょっとスター感あるね、それね。
すごいね。マイク置いたね。
置いた、完全に置いた。もうこれで僕はもう怪談をすることをもうやめます。
すごい。
ありがとうございました。
もう
終わったっすよ。したもん。それはもう
確かにね、それはちょっと勝
ったから、中山コーチだから引退はしないもんね、
しないけど、うん、でまあまあ勝ったんですよ、だから結局は ね、
う
ん、
そ, ねそこはそうなっちゃう。
で第3、あの伝説的チャンピオンカッを倒して、うんうん、上里優勝っつって第3回目の優勝、
でも引退し
ちゃうよ、でも3回3人ともとんでもないんですよ、
うん、そうだね。
でさあ今年、
そうだよ、
これだけ盛り上がってきたから2022年、第4回
やろうよって、
大子はめちゃめちゃ楽しみだってなってたのに、
期待するお客さん、
いきなり谷志くんがもうやめますって
ことで、うん、ブルっちゃった、これ以上ない、もう行くとこまで行っちゃったから、
いやだ、もうそこはね、もうね、なんとも言えないです、憶測が、まあね、憶測を言
う、まあ、主催の考えること
だよね、俺がそれのその大会が終わったから、その終わるっていう最後のイベントに呼ばれて行ったんです
よ。まあでもそれはもう見れてよかったね、
嬉しい
から
、
ね、今回は大会じゃない
んだ
ね、
大好きな大会に呼んでも、その大会じゃないんです、ただ、
うん、
これだけ話してきてお二人ものすごい興味が出ている
。いやいや、ちょっと見たいね、見たいね、
これね、
その3人のネタ見たいよね、
今回
ネタって喋る
もん、まあ、ネタいろんな人に、うん、表彰するっていう、まあ、感じだったんですけど、
コントじゃねえ、
それだけだったらあれなんでっていうことで、第1回の優勝者の、
うん、住職
三木住職対、
うん、お対、
うん、それで負けたことのなかった絶対王者の光太くんが戦うっていう、
エキシビジョン、
これもうみんなが求めてた、ね、みんながその
戦ってないんだもん
ね、誰と誰が戦ったの見たいかって言って、
う
ん
う
ん、
そうだね、
第1位だった戦いですよ、
うん、
これ三木住職対中山光太っていうのが実現したんですよ、
なるほど、なんだ K-1 とかで言って、なんだ
サヤマ対アンディフグ、
いやこれはだから
やってるよ、
いや本当にあの計らずもタケル対天心ですよ、
あ
負け知らずだから、
そっちか、
ミキさんも負けてないんだから、負けてないままをやめたんだ、
ね、怪獣王じゃなかったから、
懐かしいねゴジラのテーマで、
この時の中山光太がやばかったんだ、
またこれいい話がまたすごい、
まあ、ミキ住職は、うん、 やっぱもうその横綱相撲っていうか、
そうか、
やっぱ
肩がもうあんだね自分ね、
まあ、すごい柔らかいんですよね、
うん、語り口はね、
説法が柔らかくて柔らかくて、うん、でも話がめちゃくちゃうまいから、うんうん、スッて怖いんですよ、
はいはいはい、
ですごくオーソドックスな幽霊の話なんだけど二重構造になってたりとかして、うん、構成がやっぱすごいんですよ、
まあ、できてんだね、
まっすぐ行かないんですよ、はいはいはい、今の階段って、うん、振りで1個まっすぐ行った話があって そ,、ね、その振りをもとにもう1個立体的に話すの、
うん、10分で、
そうすごいか
い、ね、そうしないともう勝てないの、すごいことになってるから
進化してるから、
進化してるから、
話術だ本当に、
そうよ、うん、そうい
う脚光力もあるでしょ、
本当のだから幽霊で戦うってかなり厳しいの
今、幽霊、あ幽霊の人は ね,、
まあ、ね、幽霊がめちゃくちゃ厳しい、
弱いんだ幽霊今、
だってもう今ヤンキー怪談師とかいいんだから、
ちょっと分かんないなそれ、
ヤンキーと怪談は合わないよ、
いやだからすごいよヤンキー怪談師、その女性の人なんだけど、
女性なの、スケバン、
うん、オチとかもマジやばいからね、まあ、ちょっとオチを言うのは悪いからあれだけど、うん、まあもうネットに上がってるから、ね、うん、いいんだけど、
ね、見てほしい、
もう、うん、なんていうのかな、ちょっと違うものでね、違う世界に行った人の話を、なんかお茶入れるって言って行ったのに帰ってこなくて、見に行ったら、うん、お風呂の水が流れるところに釣り糸を垂らしてたとか、そういう話
だからもう影響でしょ、そういうやつ、そういうやつの影響でそう見えちゃってるでしょ、う
ん
う
ん、こいつやってんな、
やってんなって、いやそれはその笑っちゃう可能性だよ今の、
こいつやってんなおい、
怖い、怖いけど、
その先輩とその女の子が見に行ったっ
ていう、うんうん、怖いけど、
でもその先輩の方がもっと怖いんだよ、うん、実はこれ
分かんない、ヤンキーだからどの怖さか分かんないんだよ、全ての怖さを持ってるじゃん、
そうなんだよな若くしてな、
いやそれも難しいよね、
並べちゃうがお化けと、うん、ね、
昔うう AC でよく見た怖さでしょ
だってさそういう人の怖い話だから、
怖いね、
う
ん、
人間やめますかの怖さでしょ、
とか
怖いよ、
だそういうやつと戦うわけだから、
いろんなね、
コウタ君はお化け系、
コウタ君はお化け、
人
コア
が多いの、
お化けもあるんだよね、人コアとお化けが合体してるん
だよ、合体させないといけない
んだ、でこの戦いになって中山コウタがとうとうやったんですよね、中山コウタも、
うんうん、三木住職の後に、
うん、そうね、それはね、
いやコウタ君は先だったかな、
うん、
先行だったの
よ、先行、
うん、もうあの上里君的なというか、
うん、
うん、
話しちゃいけない話を
いやないでしょ、あなたないですよね、
来たね、
あるんです、あったんですよ、
なんでよ、
その時にあって分かったわけですよ、第3回大会で上里君に負けた、うん、初めて負けた中山浩太がその時に喋れなかった話っていうのがあるんですよ、
これまた、ね、
それはブルって喋んなかったっていう話があったんですよ、
なるほど、
これが第2回でもうブワーッと勝ってた時の話との、
うん、
最終段階の話なんですよ、
あそこに繋がって、
今の現在の話なんですよ、
あ
その後
続いてたんだね、
でこれを、うん、もしかしたらその話を、うん、
もしやってた
第3回の時の決勝で喋れてたら、
あ分かんなかったと、
分かんなかったっていうぐらいの嫌、うん、な話だよ、
嫌なね、
嫌な話な、
怖いけどね、
怖いというかもう本当に、うん、あの自分にもう全部入っ返ってくるような話だから、
ブーメラン、
それをバッと喋ったんですよ、10分で、
はあ、
すんごかったですよ、ダントツ、俺500票とか取って、
うわすごいね、
ミキさんが300票ぐらい取
った、倍大差だ、
超大差で最後の中山君が勝った、
はあ、
これでも身を削り続けなきゃいけないから、
いやだから本当に
続けるのは本当無理だね、
確かにね、そういうのもあるかもね、
いやもうね、太宰治みたいな感じだよね、あの私小説家全員、
う
ん、
そうだよね、
で私小説家がもうダントツ強いんですよ、
実体験だから、ね、
そうだね、そうなっちゃうよね、うん、だからいい時に、ね、
それで大団円って感じ、
終わってよかったかもね、
終わったんですよ、
うん、
これは
このまま
いい戦いだよ
ってやばいってこと
だよ、桂先生と一緒に見たの、
見た、中桂先生は、うん、何やめんなっつってた
の、だもう分かってよ中桂先生
やめないでよ、
ジャンプ時代からやめないで来た人
は確かにね、ずっと連載してるからね、うん、やっぱり
ずっとまま長いこと続いたもんね、
桂先生はもう好きすぎてみんなの怪談を漫画にしようと 企画したけど、その編集に呪われるから嫌だって言われてダメだった。
ああ、そう、呪われるっていうのはだってあるの、
本当の話だから全部実話だから、あ、実話なんですよねって。
難しいんだ、
う
ん、
実話を漫画にするってかなり
呪われちゃうの。
だからまあその編集の人はそれやめましょうってことで、
あ、ある 終えちゃったんだって。言われがあるんじゃない、そういうの昔から
っていうね、そのもうすごい、ね、あの歴史を見てきたんですよ。すごいでしょ。
すごい、
確かに。だから
具体的な話は何も聞いてないけど、やっぱすごいわ。
だからもうだから見たくなったよね。
タニシさんのその英断もなんかちょっと聞いてたら分かる気がした、ね、
なんだと思ったけど、
ね、もう
聞いてたら
無理だと思う。
何か起こってからじゃ遅いっていうね、う
ん、みんなボロボロなんだもん。
光太くんももうやめます。
肩壊しちゃって。
そうよ、連投連投、もう巨人の星みたいな世界
よ。本当に、
うん、で上里くんももう階段やめますって言ってたし。
そうだよね、
地元でやんないんだ
よ。三木さんは全然できるんだ
よ。まあね、まあ、それ
でその北海道の人もできるよね。
できる、そういう人はできる。
まあ、階段バーやってるわけ、ね、でもまあなんかスターがやっぱ出てくる ね、
ね、
あ、面白かったよ。
そう、肩壊しちゃう。
壊れちゃう、そんな戦い方してたら。
あの聞いた話を聞きたいけど、
あ、まあそれはね、
見てほしいけ
ど、ね、上がってるというかね、うん、見れるそうな
の。すごい、なんのよ、もう何なのこれって。
あ、
これ怖いっては怖いけど、
あ、
こんなことが起きてんの現実にっていう話がいっぱいあるのよ。
そうか、でも体験談に近いね。だからもうね、このね、
自分
のね、
ルポライターの人
ルポだね、
話すから。
確かに確かに、
いやな話だったな、あのハムスターって話。
ハムスター
ハム、可愛い感じだけどね。
ドットコハムスター、ドットコハムスターが、
うん、
怖いのそれ。
怖いよ
本当に。呪うよハム太郎。
呪いとかじゃない、
呪いじゃないの、
うん、ナチュラルに狂ってるっていう。
狂ってる、怖いな。
ハムスターが、
じゃ
ハムスターが狂ってるの分かん
ない
。
まあまあまあ
まあ、そこら辺もちょっと楽しみ、
話さないと分かんないから。
そうだね、ちょっと皆さんも、ね、興味持ったら、うん、ちょっと、まあ、何かしらの形でね、でもね、怪談ブームは続くでしょうからね。
いやいや、もう今でも大ブームじゃない、
ね、だから、
うん、で一番大きかったのに西で、
そうだよね、
東京でもやってたし、
うん、
もうこう辞めちゃったからね。
そうか、
この後どうなんだろう、
しばらく経ってまた始まるんじゃない。
いや、ね、そんな感じじゃなかったね。もうあの辞めるっつって。
でも、まあ、何年か経ったらまたね、たまることもあるだろうしね、うん、もしかしたらね。
いや、みんなだから4回目あると思ってめっちゃ貯めてたんだって、
う
ん、
そうか、そうか、
いろんな取材して、
あ、
で話に
面白い
話にまとめて、
うん、そうかそうか、
でやろうとしてたけど急に全員止めたってたよ、その松竹の人も。
なるほど、
やろうっつって。
なんでやめるんですか。
確かに確かに、今こそ
だけども
盛り上がってると。
全くそのもう谷志くんがダメと。
いやでもなんか谷志くんなんかあんじゃない、あの時ちょっと言えなかった、なんでやめたかみたいな、
ね、なんでやめたか、何年か後にね、
何年か後に、
なんでやめたかを今話しますって。
そう、あるかもね、
かもしれないですけど、ね、
いや、ちょっと楽しみ。
10年経ったらまたやりそうだよね。
まあ、10年経つとね、またね、いろいろと新しい人も増えるからね。いや、ちょっと見てみたいわ。
いや、おもろかったよ
ね。
うちでもやりたいと思ったね、
うん、
今年の夏。
夏、
うん、
あ、もう大会よ、
ヒャーコア。
うん、
ヒャー怖いね、
うん、
ヒャー怖いやろうよ、
うん、
あ、乗らないよ。いや、怪談師いっぱいいるから。
いや確かにね、
そういう意味ではみんながみんな師匠説家だから。
いや、
うちの怖い話リスナーたちは
確かにね、いるからね。
ちょっと戦わせたいんだよ。
あ、いっぱい
スターを
ね、欠備になってから出たからね。
そう
ね、
でも、うん、めっちゃ仲良くなったから、大怖でいろんな怪談師さんたち。
そうか、すごいね、プロ
の、ね、そう呼んで、うん、みんなで、
いいね、その研鑽会みたいのできるもんね、うん、
なんかやってください。
戦いじゃなくてもその、
そうね、
なんかイベントでさ
絶対入るよね、うん、それだけで
戦わせたいね。
戦わせたいんだ。
すごいね、
あのピリピリがいいんだよね。
いや、まあ、そういうのがやっぱね、何か引
きつける影響みたいな感じのと違うんだ。
引きつけるもあるからね、
まあ、やっぱね、うん、ノンストレスの怖い話、まあ、怖いけど、
うん、
なんかやっぱまた違うんだよね、魅力がね。
そうだね、
大久保はなんかあの
真剣さ、
すごいピリピリ感がやっぱいいんだよね、
う
ん、
それを見ちゃうと、ね、
その瞬間なんかこう入るのよ、空気が、
うん、
スパーンって空気がなんか変わる瞬間があって、
う
ん、真剣だからみんな勝ちたいから、
ね、
もうちょっとなんかなよってしちゃうでしょ、戦うとなったらね、また違うからね。
さあ、ということで、うん、まあ何がね、ちょっとこれはネットで見れるってことかな、
全部残すって言ってたから。
なるほど、
あっても、
はいはいはい、なんか
見ぜひね、見ていただ
き、はい、よろしくお願いいたします、
うん、
さあここからは NFT マーケットプレイスアダムバイ GMO さんをスポンサーに迎えてこちらのコーナーやっていきます。エレカタのアートディレクター片桐さんお願いします。
エレカタとデジタルアート。
今世界的な流行を見せている NFT アートを中心にデジタルアートについてもっと身近に、深く学んでいこうというコーナーです、うん、第1弾は我々が描いたイラストを NFT アートとしてアダムバイ GMO さんから無料配布する企画を実施しました。そして第2弾としてリスナーの皆さんからエレカタの決意をテーマにイラストを募集しておりますと。
はい、それで先週は私片桐仁の片桐賞を決定しました、はい、ラジオネーム泥人形さんね、これね、
うん、
これ単体の、ね、作品をネットで出すことはできなかったんです
けど、あ、そうなん
ですね、写真とともにちっちゃくなっちゃったんですけどね、
う
ん、
ね、はい、確かに
しましたけどね、
片桐さんの言葉で噛み続けたということです
ね、 ね、ちょっとマウントもね、あの片桐さん、
マウントではないんですよ、うん、
ね、そういう美大マウント
取る方が問題ありますけどね、うん、
じゃあ取る方で片桐さんじゃない、
何マウントで、マウントに取る、マウントっていう風に認識する悪意、
え、
これに負けたくないと思いましたね、はい、
ということで、
で今回は、
はい、今回は八津井一郎が選ぶ八津井賞の発表でございます、はい、
イラブって
たね、急に剛速球投手言ったけど、
八津井賞の発表です、
イラブ、ね、
第15回、
いやいや間違えたじゃん、
NHK 新人演芸大賞、うん、演芸部門で見事大賞に輝いた、
なんならずっと噛んでるからちょっと
エレコミックのボケ担当が選ぶ大変価値のある賞になると思います
あれ第15回だったんだ、
第15回だったんだ、
ね、NHK 新人
演芸大賞、お前にもブーメランで帰ってくるぞこの紹介は、
何が、あ、そう、ということで八津井賞、はい、結構ねいっぱい来てたんですよね、
そうなんですよ、
うん、
はい、なんかねどんどん届いてるんで、
後から後からね、
届いてるところまででしか選べなかったんで、
そうだね、
だから今日見たらなんかすごいもっと来てたんですよ、
知らないやつね、ありましたね、
うん、なんですけど、はい、私はもうそのあったところまでで選びました、
はい、
ということでこの方にいたしました八津井賞は、うん、ラジオネームババおうちカエルさんです、
お、はい、おめでとうございます、
ありがとうございます、ババ、ね、おばあさん、おばあちゃん、
ババおうちカエル、全部ひらがななんですけど ね、 ね、まあ、メッセージ紹介しますと、はい、八津井さん、山田さん、片桐さん、こんばんは、
どうもどうも、
ババおうちカエルと申します、
はい、
読まれたら初です、
ありがとうございます、
デジタルステッカー募集とのことで応募させていただきます、ね、時間がずれてもいいから放送を2時間に戻してください、
うん、
もう足りないです、寂しいです、
うん、ステ
ッカー採用はもうどうでもいいんで、うん、そっち本当頼みます、よろしくお願いします、うん、ということ で
採用されたよ、
ババおうちカエルさん、うん、ステッカーとかどうでもいいっていうふうにおっしゃってましたけど、八津井賞受賞でございます、
おこれか、
これですか、
これですね、僕が選んだ、なんかやっぱり、
はいはいはい、
デジタルステッカーがこれだったらいいなと思ったんですよ、うん、なんか面白いじゃないですか、
う
ん、
ね、
これなんて言ったらいいんですかね、全員が、
はい、
同じ顔なんですよね、これ、
まあ、これはあのそもそも元ネタがあって、
はいはい、なんか聞きました
よ、そうそうそう、みんなからね、海外の人が夢で会った男の人っていう顔があって、
モンタージュ写真みたいな、
うんうん、そう、モンタージュ写真、それがに一番俺が似てる顔なんですよ、その人に、
へえ、
多分そっから発想されたのか、それに似せてやつい片桐も、
そう、みんな
気持ち悪い、
なんか夢で見た
気持ち悪い、そ
う、夢の中だけで会う男の顔ってのが、うん、いろんな人がその同じ顔を見てると、
いや、もう大コアの話だったとか、
そうだね、
めちゃくちゃ怖いよ、
ちょっと怖いね、
やっぱそれを選びましたね、
うん、
私、
うんうん、やっぱね、なんか印象に残るよね、
なんかね、すごいね、なんかやっぱこうもう一回見たくなるんですよね、これ、
うん、そうなんですよ、う
ん、なんか特徴的に書いてんだけど、よくどう書いてあるかよく分かんない、
そうだね、どうやってやったんだろうね、それもね、
ね、ということでこちらの作品、電話がつながっているということで、
はい、なるほど、
ラジオネームババおうちカエルさんと話してみましょうか、
はい、
もしもし、
もしもし、
あ、どうも、
ありがとうございます、
あ、男性だったんですね、
男性だったんですね、
ババおうちカエルです、
今これ、勝っちゃいました、
あの、はい、ドキドキしてます、
いやいや、でもうまいっすね、これどうやってやったんです か、ね、
やったんですか、
特刊で書いたんです
ね、
頑張っていっぱい点書きました、
点、
あ、点描、
点描なんだ、
へえ、すごいね、やっぱ最初のモチーフはやっぱこれですか、エヴァードリームディスマンみたいなことなんですか、
あ、そうですね、
あ、それとあのパロディーしてね、エヴァーリスンズジーズマン
みたいな、ね、
ね、
なんでまたそれにしようと思ったんですか、
そう、なんで、
さっき今田さん言われてたんですけど、
はいはいはい、
今田さんのお顔がですね、そうそう、すごく似て、
元がね、やっぱ眉毛が太いんですよ、
それがすごく
輪郭も似てますもんね、
はい、
はい、
あ、そこからみんなをこれにしてみようみたいな、
そうなんだね、
いや、いいですね、
いや、なんかでもすごい、うん、確かに夢で見そうな感じの、うん、
で、やついだとあの細長い顔にしてて、俺だと、ね、うん、Y がちゃんとあるしね。
そうね、うん、みんな眉毛が濃くなって眉
毛こういうなんかあの絵を描くお仕事されてるんですか？
あ、いえ、僕あの普段歯医者やってます。
歯医者さん、
はい、あの趣味です。
歯医者さんがこれ描いたの？
は
い、すごいな。やっぱ細かい仕事だもんね、歯もね。
歯もね。
歯もね。歯もねっていうけど。
点をいっぱい打つような仕事ですもんね。
確かに。
歯髄の治療とか大変ですもんね。
でもすごい上手いですけど、なんかずっと描いてらっしゃるんですか、その絵とかは？うん、
はい、あの趣味でずっとやってまして、
ね、そうなんだ。
これがあのコンピューターで描いてるんです。コンピューターっていうか、
あ、はい、あのコンピューターで描いてます。
じゃあこのあのお絵描きやソフトは使いやすかったんですか？
メディバンペイント、
メディバンペイント使いやすかったんですか？
あ、はい、あの割とよく動いてくれて、
あ、良かった、良かったですね、
はい、
ね、やりやすいですからね。
普段はどういうのを描いてるんですか？
実はですね、うん、告知してもよろしいでしょうか？
お
う
お
う、去年あの歯磨きの絵本を書きまして。
プロじゃないですか、じゃあ。
はい、いやいや、プロではない。
歯磨きの絵本、
はい、ババを打ち返る作の歯磨きする絵本、うん、歯を磨いてはいけない、
歯医者さんだから、
本です。
歯を磨いてはいけない、
はい、歯を磨いてはいけないよっていう本です。
あ、すごいね、それもまた。
どういうことですか？
新たな新設を、うん、
あの文芸社より発売中です。
あ、それがもう味噌ですもんね、
うん、
どういうことなんだろうってい
う、ね、
そうだよ、歯医者さんが出した本、絵本でなんで歯磨いちゃいけないんだってね。
だ、同じこと言ってる。
そうですね、
え、そういうことですよね、ババおちかえさんね。
いや、はい、もしもし、
あ、聞こえてますか？あえてね、歯医者さんが
片桐の帯に、
帯に歯医者さんが書く絵本でやっぱ書いてありますよね。
あ、ありがとうございます。はい、
すごいな。
すごい、
その時はこういうちょっと不気味な絵じゃないんですよね。
そりゃそうだろう。
ちょっと進むとそんな感じのが。
あ、やっぱね、はい、大変だからね、歯はね。ああ、確かに。
いや、面白いですね。これ NFT アートとして出品するのとかって興味ありますか？
あります。
あ、でもね、これは海外から発信されてるもんだからね、あっちでももしかしたらね、うん、面白いのこと書くなって思われるかもしれないね、
う
ん
う
ん。
ただこの3人誰だってなると思います。
でもこれを見たって言われるかもしれないね。
そうだね、
夢の中でね、うん、もしかしたらね。
すごいですね。
ありました、ありました、歯を磨いてはいけないよ、う
ん、一応やつい賞ということなんで。
ありがとうございます。
はい、
はい、
これからもじゃあちょっと書き続けて
ね送ってください。また何かあったら、はい、
また
あのラジオも聞いてください、
はい、ね、2時間になりたいです、
はい、お仕事頑張ってください。
あ、頑張ります。
はい、ありがとうございました。やつい賞おめでとうございました。また番組から改めて連絡させていただきます。
はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
さあ、ということで、いやいや、いい絵でございました。
歯医者さんなんで、
いや、いい人を選んだね。
引き続きリスナーの皆さんからのデジタルアートを募集しています。宛先は elekata@tbs.co.jp、 エレカタ @tbs.co.jp、 エレカタとデジタルアートのコーナーまでお願いします。ここでアダム by GMO からのお知らせです。皆さん、 NFT ってご存知ですか？ NFT はコピーが簡単にできてしまうインターネット上のデジタルデータに唯一のものとして価値を持たせ、それが本物であると証明する仕組みです。
そんな NFT が多く出品されているのが NFT マーケットプレイス、アダム by GMO。 アダム by GMO は NFT 出品購入のためのウェブサイトです。デジタルアートやトレーディングカード、人気漫画家による書き下ろしイラストなど、さまざまな NFT が出品されています。あの有名なクリエイターの作品や掘り出し物の一品まで、あなたの欲しい NFT がきっと見つかる。
オンリーワンのデジタルアートが探せる、買える、 NFT マーケットプレイス、アダム by GMO。 詳しくはアダムスペース GMO で検索してみてください。なお、ご利用の際は出品されている作品のストア詳細をご確認いただくようお願いします。以上、アダム by GMO からのお知らせでした。
今度会ったら言ってやるよ。本当は言いたかったけど言えなかった。今度会ったら言ってやるよと、ためにためた思いをドバッと吐き出してもらうコーナーです、
うん、
溜め込むのは体に良くないので、どんどん吐き出していきましょう、
はい、
ということで早速紹介してまいりましょう、
はい、
ラジオネーム、おしっこシャー勝又。おい、俺の両親、小学2年生の時、俺が悪さをして、 あんたらは俺を家から締め出した
の。いや、もう俺は悪いんだから。
俺はごめんなさい、開けてよ、中に出てよと泣きながら訴えた。
うん、
当然すぐ許してもらえるわけはなかったな。
何やったんだ
よ。俺も必死にわめきながら玄関のドアをこじ開けようとした、うん、まあまあ、すると驚くことにドアが開くじゃないか。
ああ
開い
た。
そう、両親はどういうわけか鍵をかけてなかったんだ。
優しさな。
俺は、うん、ええこれ、え入ってまずいよねと考えた結果、
どっちだろうね、
もう一回ドアを閉めてごめんなさい開けてよ中入れてよと言い続けた。
空気読んだ。
今度会ったら言ってやるよ、かけぐらいちゃんとかけとけよ。
なんでだろう。
いや忘れてた、
出せないよな、
忘れてたのかね。
お、入っていいのかなって感じになって、
難しいな、
気使っちゃうっていうね。
いい話だな。
ヒューガナツコ、私が前住んでいたマンションの隣の隣の人は、うん、あんたゴミ回収日に私が置いたゴミ袋毎回こじ開けて自分のゴミを入れてたな。
そういう方向
なんで知ってるかって。
なんで。
私は毎週火曜と金曜家のベランダからじーっと監視してたんだよ。
怖い、まあ、でも怖いよねこ
っちも。毎回あくそまたやってるよあいつってね。
なんで
入れんの。
そのくせ私が挨拶しても一回も挨拶しないで、なんでなんでいつも知らんぷりする。言うなれば私は大家だよ。ああゴミ袋の、
ゴミ袋の
大家だよ。
なんだ
と。ここは大家さん、ゴミ袋曲がりさせてありがとうございますとか俺言うべきじゃないの。い
やそれが分かんない。
あれかな、有料かな。
顔も名前も忘れたけど今度会ったら絶対言ってやるから。
ゴミ袋のなんか
なんかあったよねそういうのも昔。
わざわざでモテるぐらいのものを入れてるってこと。
そういうことだよね。だそこまでゴミ袋入れて持ってて、ね、
大した量じゃないよね。じゃあ
ちっちゃいすなんかコンビニのゴミ袋みたいなやつに小分けして。
分かんないねこれ。
有料ゴミ袋なんじゃない。
うん、
決まったゴミ袋、買ったゴミ袋でしか捨てちゃいけないとか。
どうかね、あるのかな、う
ん、なんでまたその静香夏子のだけを狙ってるのかちょっと分かんない、
ね、それはだよね。
中身見られるとはまた違うもんね。まあ、多少見られちゃってるけど。
近所のアパートにやっぱりゴミを全部開けてチェックしてるおじさんいるんだよ。
あら
怖いんだよあの人。
まあ、
まあ、それはちょっと怖い、
ね、一回管理してる人ですかって言ったら違いますって自転車でシャーって言っちゃったんだけど。
違ったとしたらことだよ、ね、
そうなんだよ。
だってもう
て掃除に しにくるおばさんはいるんだよ。
じゃあやばいって片桐さんが言ったわけだから。
言ったんだけど、うん、1年ぐらい治んない。で俺らがもう目が合うともうあの1回やめるの。
1回やめる。あちょっとストップかかる。そうそうポーズ、ポーズ
1回自転車でいなくなったりする。
怖いねちょっと。
怖いんだよ。
言った方が
そのアパートのゴミだけ。
ああそのアパートのね、
う
ん、
そう
チェックしてるってことじゃない
ですか、ね、大家さんとか
分けてないとかじゃないんでしょ、
う
ん、
そう
見るだけ。
そう
怖
いよね。いやなんかあの持ってってる紙
も持ってってんの、
うん、
それやばい
よ。それダメだよ。
ダメでしょ。そんな
それは本当にダメだよ。
そうでしょ、
うん、
刑事。
いや違うね。そんな手じゃない、ね、
全部聞いてみたら刑事ですかって。違いますって。
怖いんだもん。
シャーって。だから1日 1質問しかできないから、
う
ん
ね、1チャリダッシュしちゃう
から、だからちょっと当たるまで
このアパートの雇われた方ですか。違います。
シャーって。次どうする。次明日何聞き、何だと思う。
シャ
ーな何してるんですかだね。
シャーって答えてねえじゃん。シャー
シャ
ーってね。
な何してるんです
か。シャー語じゃないんで。シャ
ーゴミほらゴミ一回毎回チェックしてるじゃないですか。誰か特定の方チェックしてるんですか。
違います。シャーもうダメだ。ああ頑張ったろじゃあ今日は。
もしかダメなのかな。
シャーゲーム出てくれ
る。でも全然だからもうバシッと決めないと。
そうです、ね、
根本的なこと。
何してるんですか。
何もしてません。シャー。
何もしてないですよね。
もう帰っちゃってるからシャーだから、うん、2問目ないんだから。
シャ
ー、シャ
ー生きてる。また来た、また来た
よ。いやあのゴミ開けてますけど。
違います。シャ
ー。開けてますよ。開けてますって。
開けてはいるじゃん。それ聞かなかったらもう何も何も進
めてません。シャ
ー。ダメ。もう質問がなんかシーンを食ってないんだよね。
来てるよ、来てるよ。
シャ
ー、シャー。あのちょっと警察に話いいですか。
いやです。シャ
ー。ダメだよな。
それはダメ
だよ。それはダメでしょ。
や
じ
ゃん。早いよ距離の進め方。
それはもう無理
だ。ゆっくり進めてこ
ない。今開けて何持ってるんですか。
何も持ってません。
シャー。持ってる。いやほんとだってゲームになんないこれ。シャーって言っちゃうの。何言ったってシャーだもん。
エレキが今作ってる最先端のシミュレーションで今やってるわけだから。
何の質問が言っちゃった。
シャーチャンス。
ご近所の方ですか。
違います。シャー。それは何
だよ。
やべえじゃん。それ
ダメなんだ。
それはだって聞いてるじゃん。
一番気になるのは何してんですかですよね。
もういないから。
いないよ、
う
ん、いないとは言うと。
シャーは大体もう1日に1回しか来ないから
。あ、でも結構今多めに。
シャー。
来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た
ちょちょちょちょちょちょちょちょってやんな。
聞きたいことも端的に言わないと。
端的に言わないから。短いんだよ、シャアの。は本当に会話ができる時間が。
ヒリヒリしてるから、シャアは。
そうそう、やっぱ警戒してるから、
そうよ、
シャアも。
すぐ帰ろうとするから、シャア
は。そうだよ。シャアをちゃんと引き止めて。
いや、だからなんか、もっとさ、アイス食べますとか。
なんでよ。
ああ。
なんでシャアでアイス食
べますか。確かに。ちょっと、有効関係
を。そのやってることを質問する前に。
ああ、そっかそっか、一回ね。
そうそうそう。
一回しか質問できないけど、直球しか言ってなかったね。
そうそうだよ。
うん、
あ、来てくれたよ。
あのアイス食べます。アイス買ったんですけど。
いりません。シ
ャー。い
やだ。急にアイスなんか怖いよ。アイスさ、急に関係ないとこから出てきてアイス食べますって言われても。
あ、じゃあ
普通ゴミ漁って
る、ゴミ漁ってるやついな、急にアイス食べます。
そうだよ。
何言うことだ。
食べませんよ。
歩み寄ろうとしすぎ。距離感の何とか言
ったらもう。
わかりました。じゃあ、
シャシャ。
あ、来た。
あ、来た。
今日は今日いい天気ですね。
違います。
いい天気ですね。違います。なんだ
よ。余裕がないから。余裕がないから。
もうだって。
シャアの場所をまずさ、シャアのゾーンを潰した方がいいんじゃない？
ああ。
シャアに逃げられちゃうから。
何人いる設定なんだよ、片桐は。片桐、挨拶するやつと、先に
手薄だろよ。
手薄
進行方向が空いてるから、シャアに行っちゃう。
一人しかいないから。
自転車のハンドル持っちゃうかもしれない。
そうだね。
ああ、なるほどね。
こっちしかない。以上です、
はい、今日はもう来なかったなさあということで、皆さんの言いたくて言えなかった一言を送ってください。宛先は elekat@tbs.co.jp elekat@tbs.co.jp 今度あったら言ってやるよのコーナーまでお願いします。 TBS ラジオエレガタの決日、そろそろエンディングのお時間です。本日の放送、月曜日にポッドキャストでも配信しております。アーカイブとしていつでもどこでも聞けますので、ぜひ登録お願いします。もう全国全世界で聞けますからね、はい、ちょっとね広めていただけたらと思います。そしてエレカタの決日ポッドキャストの、番外編として、我らが事務所ティンクルコーポレーションのきらぼしのごとく輝く芸人たちが週替わりでパーソナリティを務める番組が配信されております。番組タイトルはティンクルの頭冷やせ、来週月曜配信の担当は決日でもおなじみのピン芸人白太郎氏です、
ね、一人でやんの？
一人だしです。
山っぺの
山っぺね、一緒に山行って、
まあ、でも白太郎氏と星川はほぼ同期だから。
あ、星川いるのね。
星川いるよ、
毎回いるからね。
そうだそうだ、
星川。
さあ、それではもろもろお知らせございましたらどうぞ。
はい、やついフェスがね近づいてきてますんで、はい、ぜひ皆さんよろしくお願いします。クラウドファンディングがねほぼ動いておりませんので、
はい、
ぜひ、どんどんクラウドファンディングしていただければ助かりますよ。よろしくお願いいたしますよ、
はい、
チケットも発売中でございます、そして我々のエレマガが、400回を迎えました。お
ーおー、次の
8年ってこと。
はい、まあそう、
年間
50本だから今度の月曜で400号。
すげえ、ありがとうございます本当皆様、
ね
え、増えてください本
当に。すごいに、もうね人数がね今度増えてくれないと、
そうなの、
もうカモメンタル状態になります。
やめなさい、
カモメンタル。
32人だったかな
最後、
はい、
最後
は32人までは頑張れる。
いや、32人がずっと続いててさすがに終わったっていう感じだった、再開したっていうことだったみたい
な。リアルな数字言わなくてもいい
いや自分で言ってました。
あ、自分で言ってた。ならいい
言ってました。
ならいいけど、
うん、言ってたんで。
なるほど。
あれなんですけど、我々もね、その明日は我が身ですから。
そうですよ、
ぜひ皆さんこれを機会、400回をやった、よくやったエレキコミック、入ろうということで今年入っていただければ。
月額500円。
ありがたい。その400回を記念しまして、久しぶりに、6月の25日の土曜日の午後、はい、
うん、
東京の中野セントラルパークで、バーベキュー大会を。
おー、
ね、
これ何年ぶりですか。1年2年ぶりじゃないかな。
そうだね、なっちゃうね。
コロナ禍でなかなかできなかったので。うん、に、やろうということになったんで、ね、うん、今までと違って1ヶ月近く後の
そう、ね、
に予定してるんで、ね、今から皆さん予定を空けてくれれば
そうなん、
かなり人数が参加できるんじゃないかということで、
世の中がなんかならなき
ゃ、やついフェスが終わった次の週の土曜日でございますんで、
ね、
よかったら皆さん地方からもね、
そ う, です
うまく予定これだけ前に言えば、
うん、いけると思います。
開けられるかもしれない、ね、お願いいたします、
はい、エレマガに入ってる方はもう皆さん来れますから、
はい、
入ってください、ぜひぜひお願いします。その場で入ってもいいです。はい、
はい、私は毎週金曜日21時25分から東京 MX で放送中、私の芸術劇場、5月13日は宮本三郎美術館、世田谷美術館の分館ですね、
うん、
自由が丘にあります。そして5月9日毎週月曜日23時6分からやってます、テレビ東京吉祥寺ルーターズ第5話、5月9日第5話なんですが、私畑万太の会でございます。よかったら見てください。
私今立は6月の3日から12日まで、ワーキングステージビジネスライクプレイ2という舞台に出させていただきます。新宿フェイスというところでやります。現在ですね、先行抽選受付中で明日の5月の8日日曜日の23時59分までやっておりますので、ぜひ皆様、見に来ていただければと思いますのでよろしくお願いします。ということで TBS ラジオエレカタの決日、今夜はこの辺でさようなら。
さようなら。
TBS ワシントン支局の柏本照之と涌
井文明です。
ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では、大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。